もう帰ろうかと赤シャツが思い出したように言うと、ええ、ちょうど自分ですね。今夜はマドンナの君に弱いですかと野田が言う。赤シャツはバカ、ああ言っちゃいけない。間違いになると、船べりに身をもたしたやつを、少し置き直る。えへへへへ大丈夫ですよ。聞いたって、と野田が振り返ったとき、俺は皿のような目を野田の頭の上へまともに浴びせかけてやった。野田はまぼしそうにひっくり返って、いや、こいつは降参だと首を縮めて、頭をかいた。なんというチョコ材だろう。船は静かな海を岸へこに戻る。君、釣りはあまり好きでないと見えますねと赤シャツが聞くから、ええ、寝ていて空を見る方がいいですと答えて、吸いかけた巻きタバコを海の中へ叩き込んだら、樹と音がステロの足でかき分けられた波の上を揺られながら漂っていった。君が来たんで生徒も大いに喜んでいるから、奮発してやってくれたまえ、と今度は釣りにはまるで縁故もないことを言い出した。あんまり喜んでもいないでしょう。いえ、お世辞じゃない。まったく喜んでいるんです。ね、吉川くん、喜んでるどころじゃない。もう騒ぎです。と野田はニヤニヤと笑った。こいつの言うことはいちいち、尺に触るから妙だ。しかし君注意しないと、剣丼ですよ、と赤シャツが言うから、どうせ剣丼です。こうなりや剣丼破格もです、と言ってやった。実際俺は免職になるか、寄宿生をことごとく謝らせるか、どっちか一つにする了見でいた。そう言っちゃ、取り付きどころもないが、実は僕も教頭として君のためを思うから言うんだが、悪く取っちゃ困る。教頭は全く君に好意を持ってるんですよ。僕も及ばずながら、同じ江戸っ子だから、なるべく長くご在校を願って、お互いに力になろうと思って、これでも陰ながら尽力しているんですよ、と野田が人間、波のことを言った。野田のお世話になるくらいなら首をくくって死んじまわ。それでね、生徒は君の来たのを大変、歓迎しているんだが、そこにはいろいろな事情があってね。君も腹の立つこともあるだろうが、ここが我慢だと思って、辛抱してくれたまえ。決して君のためにならないようなことはしないから。いろいろの事情だ、どんな事情です。それが少し込み入ってるんだが、まあだんだんわかりますよ。僕が話さないでも自然とわかってくるです、ねえ吉川くん。ええ、なかなか込み入ってますからね。一朝一夕にや到底わかりません。しかしだんだんわかります。僕が話さないでも自然とわかってくるです。と野田は赤シャツと同じようなことを言う。そんな面倒な事情なら聞かなくてもいいんですが、あなたの方から話し出したから伺うんです。そりゃごもっともだ。こっちで口を切って、後をつけないのは無責任ですね。それじゃこれだけのことを言っておきましょう。あなたは失礼ながら、まだ学校を卒業したてで、教師は初めての経験である。